皆さん、おはようございます。インターネットの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。白馬のキャンプのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
滝木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で、子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない今さえも幾つの奇跡を残して神様が
、キャンプがですね、2月27日から行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。キャンプとか、あと派遣っていうのは、非常に精霊が働きなんですね。その中で奇跡とか、また人生が変わっちゃったりね、特別な恵みを受けます。また、まあ、そこまで変わらなくても、特別な教えを受けたり、祝福を受けるんですね。ですからどうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、まあ、白馬の場合は月をやったりね、景色とかごちそうとかそういう面で楽しいっていうこともあります。交わりもありますし、ですが終わりの時の働きっていうのは一つの道路者を作る目的なんですね。一つは今起こり始めているリバイバルの働きの器として立て上げるということが一つあるということとともに、終わりの時のいろんな困難とか問題の中で主の御心を行うというこの事柄もあります。それで、まあ、私が驚くのは白馬という名前ですよね。どうして驚くのかというと、皆さんにも何度も言ってますように、で何度も言ってんだけど、試験かなんかやると分かんないとか何か言ってたりこれが不思議なところですよね。また同じこと言ってるななんて言うんだけど、実際試験を受けるとね、30人しかできなかったりね、30% しか、そういうことがよく起こりますが、黙示録っていうのはですね、白馬に乗ったキリストから始まって、白馬に乗った再臨のキリストで終わるんですね。まあ、大体ね、まあ、一章は違いますけどね。ですから白馬がね、象徴なんですね。ところがその黙示録の事柄をの備えのためにね、用意のためにキャンプやるキャンプの名前が白馬でしょ、まあ、これはね、私は普通のことではないと、こういうふうに思ってます。それとともにパトモスにね、 黙示録をヨハネが書いたところに毎年行ってましたけども、ここ数年ですね、白馬が出てくるんですよね。まさに黙示録を書いている場所に白馬が出てくるというのは偶然に出てくるとは思いません。もちろん偶然にやってきているんでしょうけども、そこに主の手があると私は考えているのですね。それとともにオリーブ山の上にね、白馬が現れたんですね。そしたら昨日、白馬の映像祭の出品作品を見てたら、オリーブ山の白馬が映ってたんですね。映ってんだよね。あ、これこれこれ、これが来てね、我々の周り一周したんですよね。なんだ、鷹が馬まぐらいって言うかもしれませんけども、で私は何百回となくオリーブ山に行ってますが、そんなことは初めてですよね。しかもオリーブ山のところにイエス様が再臨されるときに白い馬に乗ってって書いてあるんですね。本当に白い馬に乗ってるのか、象徴の表現か知りませんが、ともかく白い馬が、これが一つのことを表していることは確かなんですね。私は時が近づいてるぞっていうことをね、主が言ってるっていうことをね、思います。どうぞ皆さんもね、いらっしゃって特別な祝福と恵みを受けていただきたいと、こういうふうに思います。それで殉教聖会のビデオがありますね。それを見ていただき
ます。1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということをね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします。
私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかっていうと、天の栄光を見ていくということをね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかっていうと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。そして天の栄光を見ていった。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で。夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
2月5日は、26世紀の殉教日なんですけども、2月5日の2時から西坂で殉教記念聖会があります。それから7時から平和会館でね、やはり夜の殉教記念聖会があります。でこれは皆さんどなたでも出席することができます。また同時に、来れない方のために同時中継をやってるんですね。教会でもやりますし、自分のコンピューターでも見れると思うんですね。2時からと7時から同時中継をすると。それから、その時間が都合の悪い方のために、夜の録画で出ますのでね。いろんなところで見れるようになってますので、どうぞ皆さんもね、どれか出席していただきたいと、こういうふうに思います。 それで2月5日の西坂の2時からの集会の時に、ここは特別なところなので献金できないんですよね。ですから行かれる方はあそこに献金箱がありますので、長崎も大変そうですからどうぞ献金をしといてですね、その部分の献金を、夜は献金できるようですけども、また重荷を持った方もね、献金をしといていただきたいと、こういうふうに思います。それで、26世人というのはカトリックの方の聖人であって、日本の最初の殉教者たちなんですね。で、神様がこう私たちに言っておられるのは、マリア信仰は別として、彼らの殉教に至る信仰を通してね、学びなさいっていうことをね、こう言っておられます。手に対する憧れとか喜びとか献身ですね。で、それを神様が言ってるんですね。もちろんそれは重要なことであって、日本全体にも言えるかもしれませんが、同時にですね、直接神様が私たちに語りかけているということをちょっと感じているんです。まず多くの人は気づいてませんけど、2月5日ですね、要するに西坂で殉教した場所で聖会をやってるんですね。で、これは特別な祝福と恵みであります。ここにも主の特別な導きというのを、ね、感じるんですよね。それとともにですね、海外選挙が始まるって言った時に、全世界にあなた方を送るって神様が言われましたから、送るって言った時にこう言われたんですね。あ、韓国の人もいたかな、多分ね、ルドルビコ・ビバラン、韓国の人じゃないかって言われてるでしょ、ね、韓国の人もいたし、フィリピンの人もいたし、中国いたかな、インターナショナル言いました、あ、中国の人もいた、うん、つまりね、日本人もいるんだけどインターナショナルなんですね。だからフィリピンもいたかな、そうですね、26世紀ののがいるんですね、具体的にね。そうそう。で、その中でですね、何を語られてきたのかっていうと、これから世界選挙が始まると、チームによる選挙になるけども、その世界選挙の備えのために26世紀のところに行って祈り黙想していろいろな備えをしなさいって言われたんですね。半信半疑でね、そんなことあんのかなと思ったんですが、まあ主から来たんだろうと思って行ったんですよね。そしたらね、その言葉の通り、その5回のチームの後に全世界における選挙がね、一気に始まったんですね。まあ、特別な主が手を置いておられるということを感じました。それとともに、私が新さんと結婚するときに、26世人の殉教日に結婚しろって言われて、そしてですね、その知識が26世人によって、日本に来ることが導かれた、そういう言い方をしてましたね。26世人を通して神様が導かれた江戸神父がやるってことになってですね、もうその説理に驚いたわけですね。そしてですね、私のクリスチャンネームがパウロミックから来てるんですね。で、この時に、まさに26世人を通して学んでいるんだけど、同時にですね、直接的な導きを受けているということをね、非常に強く感じます。で、どうぞ皆さんもね、いらっしゃって、いろんな神様の語りかけとね、祝福を受けていきたいと、こういうふうに思います。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。嫌に早く入るじゃないかっていうかもしれませんけど この後立て込んでてですね4時15分からね、賛美大会ですもんね。ですからそういうこともあるということで覚えておいてください。それで詩編の103編の17節、しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあると、こう書いてあるんですね。神様はね、私たちを愛してくださって、私たちに多くの恵みを与えてくださっています。で、ここではですね、その恵みは永遠であるということなんですね。これはありがたいことです。神様の愛は永遠なんです。私たちは永遠に愛されています。 永遠に全ての恵みを受けているということをここで言ってるわけですね。そしてですね、その時キーポイントが出てくるわけですね。主を恐れる者の上にあるって書いてあるのは、主を恐れるってことを言ってるわけですね。これはクリスチャン全てを言ってるわけではないのです。まさに主を恐れる者ということなんです。だから私たちが主を恐れるということを対応していかないといけないと、こういうことですね。それで主を恐れるとは一体何なのかって言ったときに、神様を第一に、そして神様に従うと、これが恐れることだと、こういうふうに言いました。確かにそれは間違いないんですね。中心なんですね。しかしね、何かがちょっと欠けてるって感じをね、私はねちょっと思ってたわけですよね。それでですね、入院した時にジョージ・ミューラーの本を読んだんですね。もちろん前から何度も読んでる本ですけどもですね、その中で今まで気にならなかったところにちょっと語りかけられてきたんですね。それは何かというと、聖書を読む時に、まあ、私は読んで、そしてわからないところがあると仲介書を調べたり、聖書を対照したり、時たまに祈って求めていきますね。ところがね、それはダメだって言ってるんですね。まず黙想するっていうことと、それと、聖霊様が聖書を解いてくださるから、聖霊様に祈ってね、もちろん今まで祈ってるわけですけども、そこを中心に祈ってるわけじゃないんですね。ですから聖霊様に強く求めていくってことが必要であるってことをね言われたんですね。そうしたらね、いろんなことが理解できるんですね。一つはね、癒しのことで引っかかってたことがあったんですが、それはね明確になってきましたね。具体的に、確かに聖霊さんは聖書を開いてくださるっていうのは本当ですね。ですから皆さんにねお勧めします。聖書を読むときに、もちろん読んで理解するっていうのは私たちの活動ですけども、しかしね、聖霊様によって、聖霊様に導いていただいてっていうことを頭に置いて、聖霊様が聖書を解いてくださるっていうことを、聖書に書いてあるっていうのは意味のないことではなく重要なことであるということをね覚えておいてください。それでね、主を恐れるっていう事柄がね、まあ分かっている方は分かっているんでしょうけど、私はよくしっかりと捉えられなかったんですね。はっきりと見えてきたんですね。それは 何かって言いますとね、例えば小さい頃に路上で野球をしてたら、よく警察官が通りかかりました、ね、別に路上で野球をやることは罪ではなかったわけですけど、でも我々は逃げたんです。で、向こうから警察官が来ると逃げたんです。なぜ逃げたのかっていうとね、恐れを感じていたからです。別に捕まるようなことは何一つしてないわけですけども、警察はね、泥棒とかいろんな人を捕まう権威を持ってるでしょ。それを恐れた。例えば私がですね、会社に入って、それで社長が来たとします。そうするときにね、まあにこやかに向かいますけども、じゃあ恐れを感じます。なぜ感じるのかというと、その社長が私にボーナスを上げることもできれば、私をクビにすることもできます。配置転換することができれば、辞めさせることもできます。権威を持っているからです。力を持っているからです。それと同じことです。神様は私たちの罪を罰することができます。滅ぼすことができます。救うことができます。問題の解決をすることができます。私たちを幸せにすることができます。不幸にすることができます。権威を持っているからです。つまりその権威をしっかりと捉え、まあ、そしてね、主を第一にして従うということが一つ大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。その時に解釈において聖霊様により頼むということはね、あえてジョージ・ミューラーは書いてましたけども、明らかにそれは聖書的であって特別な意味合いがあるということをね感じました。そしてね、神様は私たちを愛してくださって、恐れる者にその愛が現れで、永遠の命をくださって罪の許しを与えてください、祝福を与えてくださるとともに、 問題の解決をもしてくださるんですよね。詩編の34編にこう書いてあります。なんて書いてあるかって言いますとですね、4節のところですね、私をすべての恐怖から救い出してくださった。だからすべての恐怖、ダビデが持ったすべての恐怖から救い出してくださった。で、6節の前の方、こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。すべての苦しみから救われた。19節、正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。こう書いてありますね。そうすると、恐怖のすべてから救われた、それからすべての苦しみから救われた、すべての悩みから救われる、とこう書いたんですね。ということは、私たちのすべての恐怖から主は私たちを救ってくださいます。私たちのすべての苦しみから私たちを救ってくださいます。で、私たちのすべての困難から私たちを救ってくださるということになるわけですね。主を恐れるものですね。でも、すべての人がそうでないことに気がつきます。じゃあ、どうしてそうでないのかということですね。まあ、一つ明確な事柄が出てきますね。それは何かというと、先ほども言いましたように、私はですね、飛行機のカードゴールドなんです。毎年10万マイル超えてと乗ってるからです。でも去年病気のゆえに3、4万マイルかな、もうダメなんですね。まあ、これでダメになったらこう思いました。ところが逆転があってね、取ったんです。どうして取ったのかというとね、私思ったんですね。祈れば答えないのかもしれない。求めなさい、そうすれば与えられます。どうしたのかというとね、希望を持ったんです。取りうるぞと。で、ノンクリスチャンの人は分からないでしょう。でもクリスチャンだったら分かるんですね。神様が祈りに答えてくださったなら答えられる。そうしますとね、御言葉を通して私は希望を見たのです。そしてね、具体的に信仰を使いました。祈るという信仰ね。そうしましたね、OK が来たんですね。あれだけでいいですか。私 1K 取ったんだけど、東京ニューヨークね、6回ファーストクラスなんですよ。まあ、ファーストビジネスだけど、ね、ファーストは何か、それがファーストみたいなもんですよね。そしていろんな無理が効くっていうことになります。そうしますとね、御言葉を通して希望を見たってことになります。じゃあね、恐怖とか困難とか問題から解決される主を恐れる者の特徴は何か。御言葉を通して希望を見る。いろんな問題があるときに、どうしようもない問題に落ち込むときに、ね、感謝するとするでしょ。そうすると、その後ろにある神の計画が見えるわけです。そうするとね、これはこんなひどいことだけど、しかしこれから素晴らしいことが生まれてくるっていう希望が生まれるのです。その希望を持った人、神を愛する者は全てが益となると書いてあります。だから自分の人生ね、もうとんでもない状況である、あるいはとんでもないことが許されてしまった、これで私はダメになったと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。しかしね、この御言葉を信じて、ああ主に従えば全てが益となるから、このどうにもならないことも益となって変わるんだっていうね、希望を持つ人、これが実はですね、祝福を受けるのですね。だから主を恐れるもので、御言葉を通しての希望をはっきりと見る人、ここに神の祝福が現れるわけです。そして皆さんね、全ての問題は解決します。なぜそうなのかっていうと、そう書いてあるからです。 ですね。ところがね、そこで問題が起こるのですね。例えば多くの方々が信仰がなくなる理由です。それは何かというとね、御言葉を通してこんな素晴らしいことが起こるっていうふうに約束を握るでしょ。そうするとね、逆のことが起こる。そうしますとね、なんだ神様の言う通りに私は全ての問題が解決すると思って御言葉を握って信仰の歩みをしたのに、起こるのは逆じゃないか、あるいはいくら経っても何も起こってこない。それが始まるわけですね。これは皆さんね、信仰の歩みをする全員に適用できます。全員がその歩みの中を歩みます。そして多くの人がね、そこで神様に信頼することをやめるから、何かというとね、そういう恵みを受けることができないのです。私が20代の時にですね、今も20代ですけど、病気になったんですね。まあこれは死ぬような病気ではなくてね、腰とかそういう病気なんですけど、その時はまあ死ぬような病気ですよね。で、死ぬような病気での中でですね、癒すって言われたんです、主にね。で、私はね、神の約束をね握りました。いいですか。こうなりますとね、奇跡が起こる、その条件に入ったわけです。そしたらどんどん悪くなったのです。血吐いちゃったりね、そして死にそうになったり、もう家族呼ばれました。物語みたいですね。それは何かというと、私が寝てるところの前に、午前2時ごろ、うちの家族が周りに集まってるんですね。こう立ってるんですね、私を前の真ん中にして。そしてですね、私行ったんで、何しに来たって、みんなニヤッとしてましたね。そしたらね、先生が私の母親を呼んだんです。で、ドアの裏側に行ってね、言うんですね、今日が山です、今日を超えるなら何とかなります、覚悟してくださいみたいなことを言うわけですね。あれ、私に隠して言ってんじゃないかなと思ったんですが、よく聞こえるんですね。で、私言ってやろうかと思いました。聞こえるよって。で、あの先生で告知するときにみんな患者に聞かれてるなと思ってですね、逆が起こるのですよね。ただね、私は守られたんですね。守りたい理由があります。それは守られるようなことをやったからですね。それはね、癒すっていうのに逆になった時も神様のところに行ったわけですね。あなたが癒すって言われたのに、どうして私こうなるんですか。で、その時にね、主はね、優しく、いや、癒しますって確認を与えてくださいました。主に戻る度ごとに確認を与えてくださったんですね。で、時が来た時に治って、それからね、25年間歯医者以外の病院には一回も行かなかった。完全な癒しでしたよね。その時にね、希望の忍耐なんです。御言葉を通して希望が与えられるでしょ。素晴らしいことが起こるっていうことが語られましたね。で、それを、その希望を握り続けているっていうことが、実はその神様の技が起こる秘訣なんです。多くの人に神の技が起こらないのは、信仰の忍耐がないのです。御言葉が成就して、皆さんのうちに主の素晴らしい技が起こるっていう約束を、忍耐を持って握ってない方が多いのです。で、皆さん、希望を握り続ける、御言葉に即した、そこにね、大きな祝福と恵みがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の父様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してくださいますようにお願いします。守護神の豊かな御働きを表してください。信仰の意味がちょっとわからないっていう方がいらっしゃいます。その方は、一つの御言葉すべてを感謝しなさいとか、皆に頼るものは失望することはないとか、その一つの言葉を握りなさい。そしてその一つの言葉を通して、 具体的な事柄を祈っていき、そして忍耐を持って祈り続けていきなさい。その中であなたは私の手が動くのを見ていくだろうと私は申し上げます。何かに失望してしまった方がいらっしゃいます。それで方向を変えてしまったんですが、これは主の御心ではありません。ちゃんと主に聞いて、そしてちゃんと主の確認を受けていきなさい。その時主の語られることにしっかりと立ち進んでいく時に、ならないと思ったことが成就し、できないと思ったことが全うされるようになるのを見るであろうと私はおっしゃいます。ただ様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。守護神の豊かな宮沢を荒らしてくださいますようにお願いします。何か誰かに嫌がられてるんじゃないかと思っている方がいらっしゃいますが、完全な誤解です。その方はそういうふうに考えているだけです。ちゃんと感謝をし祈っている中で、何がどう間違って捉えているかっていうのが分かり始めます。またそれが解けることによって、心に神の愛と平安が豊かに満たされます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを申したいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。寺田さん、お人よ人よ、十字架の血によって多い、どうぞ癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの皆によって命ず病の霊を今すぐお人よ人の体と精神ください。イエスキリストの皆によって命ず病を今すぐお人よ人の体と精神ください。寺田様、あなたの豊かな御業を表し癒しを表してください。イエスキリストの皆によって命ず癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ。イエスキリストの皆によって癒しを宣言する。何か失ったことがあって、それを悔やみ、それが信仰の妨害となっている方がいらっしゃいます。何度も感謝し従いなさいと言われているんですが、それをしないのでそれが続いています。これはある時点でしっかりとさせないと人生全体に悪い影響を及ぼします。それゆえ決心をし感謝をし、罪があったら悔い改め従っていきなさい。これはあなたの人生にかかることです。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご予行と宮沢らしてください。何か主から素晴らしい言葉をいただいたんですが、それをこの話し合った人がいます。主の言葉をしっかりと握りなさい。祝福の恵みはそこから来ると主はさえます。あなたが忍耐を持って私の言葉に立ち続けるならば、私はあなたの望むことをなし栄光を表そうと主はされます。天皇様、どうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢を出してください。何か馬鹿にされたことがあって、その言葉が残っている方がいらっしゃいます。感謝していきなさい。そうした時に、神様が理解させることがあります。またその事柄の後ろに何か神様の素晴らしいことがあります。その方が信仰の対応を取らないので、そのことが現れていませんが、感謝をし忍耐を持って従うときに、その事柄が表され、それが全て益となり、主の特別な愛の許しのもとに起こり、栄光が表せる土台であったということを見、主を褒めたたえるようになります。信仰の対応を取りなさい。イエスキリストの宮へってお一人一人の家族精神や主を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。
ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スネルゴイキャンプがですね、2月の27日からあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。2月5日に殉教聖会ですね。はい、どうぞいらっしゃってください。今日は東京カリスマ聖会です。4時15分より白馬賛美大会関東予選があります。九州聖会、横浜聖会があります。土曜日に癒しの集いが行われます。感謝の前式等からお休み。はい、いつもの集会です。はい、報告お願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。2月9日の土曜日、6時半から癒しの集いがあります。どんな病でも、精神の病や人間関係の問題でも、時間をとってお祈りいたします。どちらの方でも歓迎いたします。また、オンラインや保存版でも見ることができます。お待ちしております。白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。白馬スネルゴイキャンプは、2月27日から3月1日の日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の聖会、賜物の実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナーなどの充実したプログラムと、北アルプスの天然雪 100% パウダースノーでスキー、スノーボードも楽しんでいただけます。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬スネルゴイキャンプの東京アンティオケ教会前発着、ホテル直行バスについてご案内いたします。2月27日水曜日出発の1号車、2号車とも満席となりました。キャンセル待ちの受付を引き続き行っていますので、お早めのお申し込みをお願いいたします。人数が集まりましたら、もう1台バスが出る可能性がありますので、お問い合わせください。教会事務からです。2月5日に行われる長崎殉教記念聖会につきまして、西坂公園の聖会では献金の時がありません。つきましては、参加される方は事前に献金をお願いいたしたく、受付の献金箱にお願いします。また、殉教聖会に重荷を持たれている方もお願いいたします。今週の2月6日水曜日から、映画ミッション総主事で東京アンティオケ教会のペテロ・クボタ牧師が2019年ハリウッドチームに使わされます。2月8日にはハリウッドでの映画祭の授賞式があり、ハリウッド関係者と会います。祈りの課題が受付にあります。神様が語られたハリウッドから26聖人をアニメ映画で出すの成就のために受け取って、ぜひお祈りください。ペッパーも祈ってハリウッド映画に出るぞ。ゴスペルコンテストのキッズ、アンダー21の東京アンティオケ教会内予選が2月17日に行われます。エントリーされる方は2月10日までに街道入り口にあるエントリーシートにご記入ください。ペッパーは今日も元気。皆さんも元気に一日をお過ごしください。
終わりかな。
お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。